101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。短い春が過ぎちゃったなという感じで、もう夏が近いという感じになってまいりましたが、皆さんもえらい暑い日が続くなと思っていらっしゃるような、そんなことではないかなと思います。私は今日は大谷記念美術館にやってまいりました。というのは、皆さんにぜひご覧いただきたい、おすすめしたいという展覧会を今大谷記念美術館でやっていらっしゃいます。学芸員の内村さんにお話を聞きながら、皆さんにご紹介をしてまいりたいと、こんなふうに思って大谷記念美術館にやってまいりました。まあ緑がとっても綺麗、それにも増して大谷記念美術館のお庭は緑と一緒に水が美しいですね。日本庭園の中に池がしつらえてありますが、この池の中に沈められた石、丸い大きな石がたくさん、沈められてそこに並んでいるんですけれど、これがまあ水の、中でまるで生きているように、ピカピカテカテカしているんですね。それがとっても美しいし涼しげなんです。緑と石と水、これらを眺めながら展覧会に入らせていただくというのもとっても幸せな気がいたします。今日は大谷記念美術館の学芸員の内村さんお話を聞きたいと思います。内村さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お邪魔しますが、今やってらっしゃる展覧会、伊藤圭之助展ということで、これはぜひと思ってやってまいりました。
ありがとうございます。
いやいや、西宮にいらっしゃった画家で、しかもまあ全国的にも有名な画家である伊藤圭之助さんの展覧会、意外となくて、今までに拝見する機会も少なくて、今回はまあ展覧会として、一つの展覧会としてやっていただける、とても嬉しいなと思ってきました。まずこの展覧会やる気になられたのは何でかなということからお聞きしましょうか。
やる気になられるというのもあれなんですけれども、はい、今年がちょうどお生まれになって120年という、節目の年っていうのが一つあるのと、あともう一つ、実は昨年度、伊藤圭之助さんが書かれたルーブル美術館で模写をした作品というのを2点ご好意でご寄贈いただくことになりまして、その作品を公開するというふうな、初公開、お披露目するっていうふうなことに、あと生誕120年というこうも合わせて、で今一度ちょっと、こちらの美術館でも伊藤圭之助さんの作品は割とたくさん持ってはいるんですけれども、なかなかこうまとめて公開するという機会がありませんので、それで今回所蔵品による小企画っていうふうな形ではあるんですけれども、伊藤さんの作品をこう初期から晩年にかけてのものを展示しようっていうふうな、そういうふうな内容になってます。
今は5月から始まってですね、今は真っ最中ですが、これは7月の30日まで長くやられるということなんですね。だからゆっくり何回も見に行かさせていただけるというような感じが、
そうですね。で今はちょうど一部屋だけ、一部屋伊藤圭之助展だけ開催してるんですけれども、6月10日からは、こちらの展覧会が実は美術館としてはメインになるんですが、現在活躍中の田島悦子さんという陶芸家の、いわゆる陶芸というよりかは割とちょっとこう現代美術の要素がかなり濃い、 陶芸とガラスを使った作品っていうのをお作りになってる作家さんがいらっしゃるんですけど、まあ、その展覧会とまあ合わせてっていうふうな形になりますの で、 まああの伊藤圭之助展だけではなくて、まあそちらの展覧会も、
はい、
まあ、6月10日以降は一緒にお楽しみいただけるというふうな、はい、
まあ、ちょっとパンフレットをお見せいただいたら、まあ、陶器といったらなんかお茶碗とかお皿とかお鉢とかいうふうなものを想像しますが、まるでこうオブジェですよね、大型のオブジェっていうような感じ、ガラスというような感じもしますし、白磁のような感じもしますし、もっと大きな立体の大きなものっていう感じの作品もあります。まあ、そういった作品、
まあ、彫刻というのか立体作品というのかっていう、まあ、たまたまその陶器というその素材を使った作品を作られる作家さんのという展覧会をしますので、非常になんかあのいわゆるオーソドックスな洋画家の展覧会と、まあ、現代美術作家の展覧会とも非常に対照的な展覧会が
こう2つ並ぶちょっと面白い取り合わせやな
ということに、
はい
はい、なります。
田島悦子さんの展覧会が間もなく開かれますよというようなことになります。まあ先もって、開催されている伊藤圭之助展について今日は主にお話をさせていただきたい。
はい、
伊藤圭之助さん、先ほども言いましたように西宮に長くお住まい、最後までお住まいだった方ですけれど、
はい、
ちょっとあの伊藤圭之助さんについて内村さんからご紹介いただけたらと思います。
はい、あの先ほど、まあ、生誕120年という話をいたしましたけれども、1897年に、まあ、和暦で言ったら明治30年に、
はい、
大阪で生まれた。
あ、そうでしたか。
方です。でその当時大阪の梅田に赤松林作という洋画家が洋画研究所をあの開設してたんですけれども、まあ、そこでこう本格的に絵の勉強を学び出した
明治の末期に。
そうです
ね、大阪で洋画の勉強を始めはったんですな。
割とまあ赤松林作っていう林作自体もまあ大阪のその割と明治時代にその洋画家としてまああの活躍をした、まあ大阪の洋画の、まあ、あけぼのとまでは言わないですけれども、割とその割と
早い
黎明期の頃、もっとその前にあの洋画家、洋画をやってた作家さんは、まあ、何人かいらっしゃったんですけれども、はい、まあ、でもその黎明の頃 の、 その大阪の洋画家の、うん、まあ、有名な画家の一人っていうのが赤松林さんで、まあ、この方は非常に、まあ、いろいろなその洋画家さんを、まあ、あの育てた作家さんでもありまして、まあ、伊藤圭之助さん以外でしたら西宮入会にある作家さんでしたら、例えば美術館のすぐ近くにお住まいだった辻愛蔵さんですとか、
はいはい、
大石照和さんなんかも、まあ、赤松
あそうですか
洋画塾で洋画塾洋画研究所であの学んでたっていうふうに言われてます。
まあ、
その他にも有名な画家、まあ、とても有名だと私は思う画家だったと、うん、あとは佐伯雄三、
佐伯雄三さんね、
なんかもで特に、まあ、伊藤圭之助さんとはほぼ同じ時期、同じ時期と同じぐらいの年の方だったので、うん、まあ、学んでた頃も大体同じぐらいだったっていうふうに言われています。
で大阪で生まれて大阪で絵の勉強を始めた伊藤さんが東京で活動されるんですよね。
そうですね、1917年、大正6年ですね、の時に上京をします。
はは。
で、まあ、その前の年に割とちょっとなん いろんなというわけでもないんですけど、うん、展覧会ですとかその当時、うん、天王寺公園でやってたあの日本産業博覧会っていうのの、
はいはいはい、
まあ、美術展があったんですけども、まあ、そこに出品して入選をしたりですとか、あと、まあ、その他にも大阪洋画会展っていう展覧会、はいはい、まあ、これもあの公募展なんですけれども、そこに出品して入選をして、でしかも入選をした上にあの妙義賞っていう賞も合わせて受賞するっていうふうなこともあって、まあ、あのそういうふうなこともあったりして、実際に、まあ、画家としてこうあのやっていこうっていうふうな、そういうふうな自信をつけたのではないかなというふうに。
それで東京へ。
そうですね、まあ、東京に行ったっていうのは、まあ、いろいろまあ事情はあるかと思うんですけれども、うん、まあ、その当時美術の専門の学校っていうのは、まあ、東京にあるあの東京美術学校、まあ、今は東京芸術大学っていうふうな名前になってますけれども、はい、まあ、その当時はそこの学校 特にまあ洋画に関してはその学校1校だけだったっていうのもあるので、やっぱりあの日本でまあ本格的に洋画を学ぼうと本であれば、まあ東京に出るっていうのが自然な流れだったっていうところもありますし、あと東京にはその美術学校を目指す人たちのための予備校のようなものっていうのがたくさんあるんですけれども、まあ実際にその伊藤圭之助さんがあの東京で学んでたところっていうのが本郷洋画研究所っていうところなんですけれども、その本郷洋画研究所も東京美術学校の予備校的な役割を果たしてる、
うん、あ、そうだったですか。
基本的にはまああのデッサンをこう教授するような、そういうふうなところだったみたいです。
まあ、そこで基礎を勉強されたということ
なんですね。
それでもうそこで大活躍になっていくわけですか、その頃から。
というわけでもなかったみたいなんですけれども、まあ、ちなみにその本郷洋画研究所では岡田三郎助にあの、学んでた、
これはもう名前も皆さんご存知だと思います。はい、
まあ、なかなかでも最近洋画に関についてお詳しい方が割と少なくなってきたなって私も感じるところがあって、あの実際にギャラリートークとかでこの作家さんご存知ですかってこう質問した時にあの知りませんって言われておっしゃる、ちょっと反応が薄いことがあったりとかするんですけど、
なるほど、僕らみたいな年齢でないとあれかもしれない。
あ、そうです。まあ、日本の近代の洋画、ね、あの歴史の中では岡田三郎助というのは非常にまあ名のある画家の一人なんですけれども、はい、まあ、その岡田三郎助にあのまあ、基礎を学んだというふうな、で東京でもまあいろんな展覧会で出品をしてたみたいなんですけれども、うん、実際に記録に残っているのはまあ2つ3つぐらいの展覧会で、まあ、ひょっとしたら他にも出てたのかも分かりませんけれども、うん、まあ、現時点ではちょっと記録には残ってないみたいですね。で、まあ、そういうふうにいろんな、まあ、いろんなってちょっと話を濁してましたけれども、あの甲府会展ですとか、はい、二課展なんかにも出品をしてたみたいですが、はい、まあ、その一方で、まあ、ただ勉強するだけでは生活していけませんので、うん、まあ、生活のために博文館っていうあの出版社があったんですけれども、まあ、そこでいろんなまあ雑誌を発行してるんですが、その中でもあの少年向けの雑誌 の、 あの挿絵ですとか、うん、まあ、カットなんかをどうも書いていたらしいっていうふうなことを、まあ、伊藤さんの回顧録なんかでもそういうふうに語ってらっしゃって、
ね、展示室の中に入らせていただいて、1階の、女性展示なんかをよくやるあの展示室に入らせていただくんですが、あのここにたくさんの作品が並べられて、もうあの伊藤圭之助の作品がずらーっとここから始まるわけですけど、一番最初のところに、あんまり大きくない、まあこれ10号か20号ぐらいのものでしょうかね、
そうです
ね、3、4点固めて並べられて、女性の絵と天王寺公園っていうような、風景の絵、それから机の上の果物なんていうのと、それからちょっとまあこれはどこの風景かなと、外国の風景じゃないかなというような風景画もあります。全然こう全部こうスタイルが違う絵なんですけど、これはその東京時代、
初めの2点は大阪にいる頃の作品です
ね、うん、あ、そうなんですか。で、
まあ、天王寺公園っていう作品が1916年、うん、はい、大正5年の作品なんですが、まあ、この作品が当館で持ってる作品の中では一番古い作品です。
あ、前からある分ですね、はい、
あのちょっと先ほどお話をしたそのいろんな展覧会でこう入選をしたり賞をいただいたりっていうふうなことが、うん、まあ、あの割と記録の上で見られるのもこの年ぐらい
ですね。ああ、そうなんですか。
でその隣の女という、はい、まあ、女性の、まあ、ラフ、まあ、ラフといえば、まあ、
上半身裸みたいな絵ですよね。そうですね、上半身裸
ですね、はいはい、この絵をその、その年に開催された第8回日本産業博覧会に出品した作品なんですけれども、この作品を出品したこの年に上京するという、
ま
あ、あのそういった意味ではあの実際にその洋画家としてこう頑張っていこうっていうふうにこう決意をした、まあ、その時の頃の作品
で、
もともとなんかこの作品あの書いた後にその他の方がお持ちだったみたいなんですけれども、あの晩年になって伊藤さんのところにまあいろいろなんかこう事情があったんですけど戻ってきた作品でして、
そうですか。
で、まあ、後々その 回想の中でこの作品本当にまあその20歳そこそこぐらいの、まあ、1957年なんて本当に生まれて20年後、うんうん、まあ、本当に20歳前後の頃の作品なんですけども、本当になんかその青春の一部っていうふうに、
そういうよう
な
ことも
実際にご本人も語られてたっていうふうな、うん、そういう作品、
まあ、それにしてもちょっと重厚なあの書き方だなと思いますし、その次の、机の上の果物なんていうのは、本当にこれはあの若い頃かなと思わせるような真っ黒の画面にあのバックの、にあ、まあ、テーブルがあるんでしょうね、こうテーブルがあって、その上にリンゴと梨がちょっとこう載せてあるところを描いてる、全く真っ黒毛の中に果物だけがポッと浮かび上がるような絵、
ね、黒いというか、まあ、実際はまあ黒っぽくて焦げ茶というか、まあ褐色をメインにした色にはなってるんですけれども、
先ほどの女性にしてもこの果物にしてもとってもこう若々しさというよりも相当上手な人という感じでですね誰かの影響を受けてたかなっていうのは、なんか似たような絵を見たことあるような思いがするんですが、
その机の上の生物が鬼城書家っていうふうなタイトルなんですけども、はい、この作品は大体作風が非常に岸田流星
さん
の、まあ、一時期の作品にすごく似てまして、
そういえばそんな感じ、
創造者と言われる草冠の草に土で、はい、社会の際で創造者っていう風なグループを結成、岸田流星が、まあ、その周辺の画家と一緒に結成するんですけれども、まあ、その創造者でよく見られる作風に非常に似ていて、まあ、その当時やはりその若い画家っていうのは非常にその創造者の画家たち の、うん、作品非常に影響を受けたというふうに言われてまして、
ね、そんな感じがします。これは、まあ、いかにももうとっても上手な絵に見えますけれども、20歳ぐらいの時の絵だと。
そうですね、20代 の、
ですよ、ね、
作品ですね、
はい、その次にあるのがいよいよそのフランスへ留学されて、
はい、
フランスルーブルですか、
この、そうですね、
美術館で模写をされるという、その時の模写をされた作品がここへ来ているということですね。
そうですね、
はあ、なるほど。
昨年のご寄贈いただいた作品というのがその、ね、いわゆるそのルーブル美術館で模写をした作品、
すごい貴重なもんですね。
そうですね、はあ、
で他の伊藤さんの他の作品がずらっと全部屋中に並んでるんですけど、この模写の作品だけは全く違った感じに見えますもんね。別の作家が描かれたものを模写されたわけ
です。アングルですとか、はい、コローといった、まあ、いわゆるその20世紀の画家ではないもっと前の世紀に描かれたものっていうのもあるので、その作風っていうのも非常に、
まあ、古典的な絵を
そうです、ね、
うん、学ばれたっていう、はい、でも本当に絵を描ける人がやるとこういう風になるんやなという全くこれ模写とは思えないような素晴らしい出来ですよね。まあ、こういうのがここに出てると。
模写に関してもそのルーブル美術館で模写をした作品を日本に持ち帰るっていうのそれを条件で約2年半パリフランスで留学をしたっていう
のをやって。そうですか、なるほど。でまあ、そういうフランスの時代がありました。それから日本に帰ってこられてからは、日展で無鑑査推薦になられたり、あるいは春陽会に所属して春陽会で活動されたり、一方関東大震災からこちらへ帰ってこられたんですかね。
そうですね、ちょっと順番で言うと、はい、パリに留学する前1923年なので、まあ、その時に東京から大阪の
方に、大阪に帰
る、ね、大阪というかそれ大阪に帰ってきて、うん、でその後結婚されるんですけども、はいはいはい、どうもその結婚する頃ぐらいから尼崎の方にお住まいだったみたいですね、はい、でパリに行ってそれから帰ってきてからは現在の東灘区の周辺にお住まいだった
んですね。西宮に来られたのはその後ということですね。
そうですね、
まあ、何年ぐらいでしたかね。
1938年
には
ぐらいだったと思います。
もう西宮にいらっしゃった、はい、昭和の10年余り10年12年ぐらいのところですね。その頃にはもう西宮にいらして、
はい、
戦争中もずっと西宮にいらしたということになりますね。
そうですね、お宅は
そうですね、どの辺でしたですかね。
最初は神楽町
にお住まいだった
みたいなんですけれども、まあ、あの戦災で被害を受けたということもあって、でその後屋敷町に
移
られて、あのアトリエを
こう、なるほど、で屋敷町にずっと最後までいらっしゃった。
そうですね、
その後の活動は私もあのいろんなことところでお会いしたりして、あのご一緒させていただいたことも何回かあったりして覚えてるんですけれど、あの、まあ、皆さんもご存知の西宮の労働会館で始まったあの西宮の美術家の勉強会ですよね。
そうです
ね、あれの、まあ、主催者といいますか、
西宮市民美術教室、
ね、美術教室の中心人物でいらっしゃって、はい、それからあの西宮美術協会設立され、はい、で洋画家が、あの洋画会がこの独立する時ですね、この時にも西宮の美術協会の会長をなさってました。さらに西宮の支店、これはもう西宮の画家たちが大活躍をした時代ですけれど、西宮支店の審査員、これ1950年ぐらいからやってらっしゃると思います。僕もあの審査の会場でお会いしたことがありますけど、
おそらくでも本当に支店として始まってから本当に
ずっと
ずっとだ
ずっとですね、初めからずっとでしたね、はい、それでね、あのベレー帽をかぶって穏やかな方でね、
はい、
あのベレー帽をかぶってあのいらっしゃるんですけれど、洋画の審査会っていうのはね、とってもあの厳しくてね、
はいはい、
あのお互いにこう意見をどんどん出し合って、この作品がいいか悪いかどんどんやられる、そういう時でもね、伊藤さんはあんまりこう大きな声でね、あのものを言わずにね、どちらかというと穏やかにね、
あ、はい、
あのこの作家育てましょうみたいなねあのみんなで褒めてあげましょうみたいな、そんな雰囲気の審査の仕方をされてました。印象に残ってますね。それからあの、まあ、そういう活動も長くされましたので、西宮の市民文化賞1961年あのお受けになりましたし、兵庫県の文化賞も1968年お受けになりました。
特に、まあ、市民文化賞はその年創設された第1回目の受賞者
ですね。そうなんですよ、第1回目の市民文化賞ね、はい、いきなり伊藤さんがお受けになりました。まあ、あのそういった西宮での活動、そしてあのたくさんの画家を育てられたといいますか、西宮の美術協会を通じてたくさんの画家を育てられて、あのその功績も大きいですね。
そうですね、
今の西宮美術協会があるのは伊藤さんのおかげと言っても過言ではないぐらい、
まあ、ただそのいわゆる画家を育てるっていうだけではなくて、うん、まあ、はい、広くその美術に親しんでもらおうっていうふうな姿勢の非常に強い方ではなかったかなというふうに、まあ、私はあの生前お目にかかることはなかったんですけれども、はい、まあ、いろんなことを調べて見ても思うことはそういうところかな
っていうので、やっぱりそんなこと思われます。
で、まあ、あのその、先ほど話に出たあの市民美術教室も、
はい、
あれもそのどちらかというとそのプロを目指す方 を、うん、あの重点にっていうわけではなくって、うん、まあ、絵を学びたい人は誰でもっていうふうな、そういう門戸を広くされたっていうところが、
ね、
あのやっぱりそういう伊藤さんの考えに非常にこう反映されているところではないかなと思います。うん、でご自身も割とそのあのまあ大学とかなんかでも教えておらっしゃったんですけれども、それ以外にも
お手前でも教えてらっしゃ
った、それ以外にもそのあの割とその初心者向けにいろんなその絵の指導っていうのもよくされてたみたいですね。で、まあ、晩年なんかは毎日新聞の文化センターなんかでもあのいわゆる本当にあのアマチュアの方に指導をされていて、で、まあ、非常になんか、まあ、あのそういう指導の仕方が割とお上手だったっていうふうなお話もちょっと伺ったことがあります。
まあ、あのずっと展覧会の絵を拝見して、これはあのみんな見たことのある絵だな、懐かしいなと思うのもありますし、
はい、
あの雰囲気が、あ、これはフランスの頃の絵か、とっても明るいなというような感じがしたりしました。この展覧会をされるためにいろんなことを内村さん調べられたようですけど、ちょっと あれしたところで、あの伊藤さんがフランス時代につけてらっしゃった家計簿があったんだということをちらっとおっしゃったけど、
家計簿と言いますか、
それがこの展覧会にも役に立ったりしますか。
そうですね、まあ、家計簿というか、まあ、あのこの日にこういうものを購入したっていうのは、まあ、ちょっと覚書みたいなものなんですけれども、あの割とそういうふうなのを見ると、まあ、いついつにどういうことをしたとかっていうことが割と分かったりしまして、はい、まあ、特にその今回ルーブル美術館でいつ頃ぐらいからあの模写をし始めたのかっていうふうなことに関してなんかっていうのは、あのそのルーブルに関するいろんなこう支払いの記録から、だいたいこの頃ぐらいからルーブルの模写を始めたんじゃないかなっていうの
を。ルーブルにお金払ったりするんですな、
まあ、ルーブル美術館そのものではなかったりもするみたいんですけど、あす、ね、まあ、いろんなチップ代ですとか、そういうふうなので、だいたいこの頃ぐらいから始めたのがなんとなく想像がつくなっていうふうなのが、はい、
描かれた作品とその家計簿との関係なんていうのは、なんか気がつかれたことなんてありますか？
そうですね、まあ、直接というわけではないんですけれども、はい、割となんかこう絵を描くため の、 そのモチーフとしておそらく使ったんじゃないだろうかっていうことが、はい、まあ、記述の中から読み取れるんじゃないかなっていうのが、
どんなものを買ってます、
どんなそうですね、まあ、なんかちょっと今回はあんまりはっきりそれがどうだって言えないところもあるんですけれども、うんうん、割となんか食品でいろんなものを買ってるんですけれども、ただ単にその食べるために買ってたっていうだけではなくて、ひょっとしたらちょっとその生物画のモチーフとしても使ってたんじゃないだろうかっていうふうなところを、に忘れ物がちょこちょこあったりとか、
じゃあ皆さん展覧会に来られたら、ひょっとしたらこの、あのここに書いてあるこの生物はいくらいくらしたということか家計簿に書いてあったっていうふうなことを想像しながら、見られたら面白いかな。
そうですね、
はい、まあ本当にあの、一部だけしかご紹介できませんでしたけれど、今全部で何点ぐらいここに出てるんですか？
油絵は全部で22点展示してます。でそれ以外にもあの、はい、今回初公開になるんですけれども、はい、あの新聞の連載小説の、はい、挿絵の原画、
それがありますね、
まあまあ、これ一点一点すごい小さいものなんですけれども、うん、それも公開してますし、はい、あとはあの、まあ、フランス時代の写真ですとか、はい、あとは、まあ展覧会 の時に発行されたあのポスト絵はがきなんかも一緒に展示をしてます。
そうですね、ちょっとまあ、あの、あ、これは伊藤さんがお持ちになってたもんだろうなというふうなものも含めて陳列されていますので、絵とともにそういうことも、ご覧になって、伊藤さんが西宮にいらっしゃって大活躍されたということも思い起こしながら展覧会をぜひ見ていただきたいものだと思います。今日は大谷記念美術館にお邪魔をいたしまして、伊藤圭之助展、今やってらっしゃる展覧会について学芸員の内村さんにお話をお伺いしました。あの、内村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。